どうも、昨日ですね、横浜スタジアムの方に約2年ぶりに野球を見に行ってまいりました。で、まあ結果的にはね、負けてしまいまして、シーズン開幕5戦目を迎えた状態で、0勝4敗1引き分けということで、まあ、勝ちがないベイスターズなんですね。で、まあ個人的にね、好きな、まあある関根という選手がいまして、関根大輝というんですけれども、それがまあね、昨日あのヒット打ったんで、まあ、それだけでも見てこれでよかったなというふうに思いました。で、ツイッターを見せたらですね、あの元レスラーの神林大輔レフェリーがですね、今日はここからつって浜スタにいたそうなので、ちょっとね、もう気づいてからですね、試合に集中せずにちょっと目で神林レフェリーを探していました。ガチです。はい、そんな、私がですね、そんな問わず語りのやつは第62回の今回は、昨年の4月1日に亡くなってしまいましたレッスルワンですね。まあある意味、まあ活動休止から1年が経つわけなんですけれども、それのね、選手が今どういう状況にいるのかというのを、まあその辞めた瞬間、4月1日に上がってた人たちの話を、言っていきたいと思います。ということで始めていきましょう。どうせ方のエストはプロレス4年の吉橋河野正幸と一個持ち、黒潮イケメン二郎関の質問がゆるく時には熱くプロレスを語るポッドキャストです。レスラーとのパイプや裏情報なので足からず。ということで第62回試合開始です。はい、始めていきましょう。まずですね、バモスターのレビューの再生回数がですね、いつもの3分の1になっております。まあ前はね、ちょっと前は本当に6回とかでやる意味あるのかなと思ったんですけど、急に最近ちょっと逆に伸びてるので、ちょっとだけですけどね、これもしかしてレスラー関係者聞かれちゃってんじゃないのかなとか思っちゃいました。はい、まあ聞かれてないといいんですけどね。ということで、調べて言っていきたいと思います。じゃあそうですね。まあ、レスラーホームページにある選手のやつから言っていきましょう。まずは一人目。プロレスリングマスター、武藤敬司ですね。この人は、まあ、ご存知でしょう。ノアに入団して、GH 響き王座をね、日本武道館で塩崎号から取りまして、初防衛にも成功して、4月の29日だっけな、名古屋国際会議場で、まさきタミヤ相手に、2回目の防衛戦をします。まあ現 GH 響きチャンピオンということですね。はい、で、次です。笠林社長ですね、はまあ、グレイトにおります。まあ、まずはノアに上がって、ノアの TV マッチに現れましてね、鈴木小太郎と戦ったりして、で、そこから杉浦軍に、ですね、確か加入して、で、今は、S1、ノアというよりは、グレイトの方にね、上がってる状態です。執行役員かな？はい。そうですね。です。で、次ですね、近藤修司副社長、こちらはドラゴンゲートの方に今上がっております。で、アキレス腱がどっかを怪我してしまいまして、ちょっと今ね、ちょっと欠場中なんですけれども、まあドラゴンゲートの方でやっております。さあ、そして次です。どんどんいきましょう。河野正幸、こちらはほとんどですね、まあ、去年の4月1日に団体が終わってから試合がなくて、新潟プロレスとかね、それこそあの、アンディ、河野、ジェシコ、バモスターとかしか上がってなかったんですけれども、今年の3月頃かな、ティンリープロジェクトというものの中に入りまして、月1かな、月1で新規場でなんかやるそうなので、じゃあそのプロジェクトメンバーにも入っているので、まあ、一応、まあ、見つかったかなという感じはありますが、まあね、ち ちょっとまああれですね、もったいないですね。で、何ですかね、皆さんご存知の通り、4月22日コアロケンホール大会リアルジャパンプロレスのメインイベントにて、スーパータイガーのレジェンド大谷に挑戦しますので、そちらぜひお越しください。はい、皆さん会場でお会いしましょう。はい、そんな感じですね。まあコーナーはね、この後ね、ユナイテッドエンパイアの X なので、まあ、新日にも見えると思いますが、はい、じゃあ次です。ソヤマナブですね。こちらは今はノアですね、の混合のメンバーとしてやっております。GHC ナショナル王座挑戦者決定トーナメントを優勝した、そして中島克彦との一戦をね、以降は、タイトルに、まあタッグ王座挑戦はねあったりしましたが、まあ結果はちょっと残せないですね。横浜武道館で、藤田とねシングルありまして、勝つのかなと思ったらまさかの普通に負けるというね、まさかの事態出てしまいました。見ますね。はい、もうちょっと上で見られると思うし、なんなら11ヘビ挑戦も、ね、北宮じゃなくてそれでもとか思いますが、まあ結果は残してないんでね、はい、ちょっとまあ厳しいですが見たいですね。はい、次がアンディーですね。こちらは、なんだっけ、バンモスターにも上がってますし、もう上がってるとかもやってますし、それからアンディ自主講義大阪でやったりしてますし、大日の、大阪大会エディオン第一かな時の、ジュニア響き王座にも挑戦してますし、まあ結構、ね、ちっちゃいとこ中心に出てる感じです。 2AW でも参戦しますね、この子もね。まあ全日で見たいですけれども、アンディもね、でも全日でも分かれないのかなという感じですよね。アンディも、まあ、いわゆる前日から離脱してレッスルワンなので、やっぱそこのメンツはね、どうしても前日に上がらないのが見て取れますよね。はい、稲葉とかもそうなんですけれども、で次が今言った稲葉大輝です。稲葉は一応ノアには上がっ、まあ、稲葉大輝のこともやりましたけれども、一応ノアには上がって、まあ、いるとは言いますが、ちょっとね、そのねえって感じでしょちょっとこう、なんて言うんですかね、爪と残してないっていうか感じですよね。本当に試合変わらなくなっちゃったんで、実は契約終了したんじゃないかっていう気もするんですが、日本武道館の後の後楽園かな、武藤にシャイニングで負けてからもう見ない、見てないですよね。今のところカードに入ってないのでちょっとまずいですね。はい、まあ、これはもしかしたら稲葉ユナイテッドエンパイア X なんていうのもなきにしもあらずということで、はいですね、なくはないと思います。なんて真田聖也がね、真田が新日に上がった時だって多分わかんないですけど、多分ノーマークでしょう。それと一緒で、なんかないと思います。で、次が吉岡聖輝です。こちらはご存知ですね。プロレスリングノアに上がってまして、最初は、杉浦かな？違う。最初は、なんかの X 出てきて、で、そっからフルスロットル結成し、フルスロットルに入りまして、で、この前の 2.12 本武道館大会にて、ベルトを取ります。純蛇餃子ですね、原田大輔から取ります。ですが、すぐ後の福岡国際での、小峠敦戦で取られてしまいます。ということで今ベルトない持ってないですね。まあ、ただですね、まあベルト取りましたからこれは大きいですね。これはまあタイミング的には一番早かったですね。同じ日に武藤が取ってるとはいえですね、まあ、吉岡が1位ですね。はい、まあまあでもいいですし、全日新日でも見れる逸材だと思っております。はい、で次が小玉祐介ですね。こちらは、全日本プロレスアンファンテーブルとして加入いたしまして、今は足の裏切り、土井熊ジーク田尻とともにトータルエクリプスだっけな、あってますかね、トータルエクリプスを結成して、そちらのユニットで活動しています。ジュニアヘビー級王座確か挑戦してないんですよね。うん。挑戦してないんですよ。できてないんですよね。そこがちょっと非常に悔しいとこというか、挑戦者決定戦までは行ったんですけれども、できてないですね。はい、ちょっと厳しいかなというところですけれども、もっと上で見たいし、ジュニア王座体感できなくはないと思うんでね。まあ、こういう風に入ることによってもしかしたらベルトに絡んでねいけるかもしれないかもという風には思います。で次が我らが土井浩二ですね。こちらも、小玉と同じく、まあ、ちょっと時期遅れましたが全日本プロレスに、アンファンテリブの新メンバーとして入りまして、足の裏切ってトータルエプリクスに加入と。それで、チャンピオンカーニバル目前に控えております。はい、一冊の人殺しラリアット、それから、通知クラッカー式ブレーンブスター、ひまわりボムなんかを使ってまして、ね、チャンピオンカニバル優勝候補と言われております。自分でね、はい。まあ、優勝しないと思いますけど、宮原かすは間に合わすんじゃないのかなとは思っております。どっかでちょっと、ね、金星というか、うん。で、次が、熊嵐ですね。こちらも、同じく、アンファンテーブルとして全日に参戦後、足のを裏切り、今は、ロドレックリ、進めようとしております。で、熊は、王座挑戦がないですね。土井は、アジアタックに、大森と組んで挑戦してるんですが、熊はない状況です。まあ、こだわりはないんですけどね。はい。クマはね、ほんと、戦闘が、最高なんで。はい。で、次です。足の翔太郎。こちらは、もうご存知の通りですね。三冠挑戦、1年以内に2度しました。で、そして、まあ、全日本プロレスに参戦後、まあ、ずっと入れたんですけれども、裏切られてしまいまして、今は、もう、ね、一人アンファンテルブルという、まあ、いう感じで、スワマとかヨウトとかと組んでます。まあまあまあ面白いですよね。面白いっていうかね。まあ、まあいい いい話っていう方もあるんですけど、まあまあまあまあ、一応本体がというかね、エボリューションではないんですけれども、まあ、本体色になったので、でね、コスチュームも赤のやつがありますから、まあね、ベビーフェイスとして、まあね、裏切られたことによって、まあ、三冠巻く可能性がちょっとアップしたのかなというふうには思っています。はい、で、次が、立花聖子ですね。こちら、まあ、今年、ブレイク、2020年ブレイクレスラーと僕が予想したんですけれども、まあ、怪我によりですね、胸の途中で、ね、怪我、大怪我を負っちゃいまして、はい、という感じですね。結構なお怪我して、今は、前のね、3月25日の、26日の新競馬によると、ジャンプができるようになったということなので、ちょっとまだ復帰はかかりそうですね。まあ、前日にも DDT にも上がってましたし、アジアタックも挑戦してましたから、まあね、本当に復帰次第、ちょっとブレイク、してもいいのかなというふうに思います。面白いってもそうですが、本当にいいレスラーなんで、立花は本当に知っていただきたいというか、いいレスラーなのは間違いないので、本当にね、芦野との一戦、芦野との勝負は名勝負稼ぐためなので、できれば全日で芦野と絡んでほしいですね。はい、マジでいいレスラー。トンソジュンですね、こちらはかなり苦戦していると言っていいでしょう。そうですね、まあ、ジャストタップアウトに1回上がったりとか、J ステージに上がったり、マーベラスに上がったりと、まあ、いろんなところにちょくちょく出てはいるんですけれども、あとバウンサーですね。そうですけど、定期参戦というかがないというのもありますし、そうですね、まあ、グッズは少ないんですけど、ちょっとやはりあれかなというところですね。微妙です、正直。まあ、まあ、これね、前のレスファン振り返ったやつで言いましたけど、コース取ってますから、うん、ちょっとね、またコース取ってるチャレンジじゃない、シーマから勝ってますから、うん、もうちょっとこう、どっかと、ね、拾ってあげてほしいなというふうには思います。磨けばね、光る。原石だと思うので、はい、そうですね。で、次がサイキレイカですね。で、まあ、こちらはまあね、ちょっと欠場がね長引いてちゃって、でもアゴのプレート取ったみたいなこと言ってたんで、もしかしたらプレス復帰もちょっと近づいてきてるのかなというふうに思います。まあ、もしかしたらサダムとのかな、わかんないですけども、まあめったいですね、はい、本当にめちゃくちゃ鍛えてるし、多分すごい努力してると思うんですよ。努力って言葉がね、嫌いかどうかわかるんですけども、本当にそう思うんで、こう期待したいんですよね。はい。で、次ね、次が、伊藤孝則です。伊藤孝則はこちらをですね、グレイトに所属して。キーホとかと戦っております。まあ、こちらもね、グレイトにいれば、まあ、安心っていう言い方ですけど、化けるでしょう。はい、一応近藤修司とかからも勝ってますから、デビュー2年とか3年で。はい、そんなでなかったかな、うん。まあね、ちゃんとこう、長州とか田村とかの元で育てられれば、体もね、結構絞ってましたから、そうすればね、まあ、うまくいくというか、体制すれば、いいレスラーになると思います。ジャマーも綺麗ですし、逃げるキックも高いですからね。はい、で、次が、田中岩石です。こちらは、名前を、田中文ですね。本名の高文というリングネームになりまして、01に上がっております。そんなに大 地域かというのは残せていませんが、まあ、あるとすれば、火祭りで田村隼人、その時の世界ヘビー級チャンピオンかが瞬殺ですね、 腕決めで瞬殺したぐらいでしょう。そうですね、そのぐらいかな。まあ頑張ってはいます。ゼロワンに向けて定期参戦という話になっております。入団かな、入団かなっておりますので、あ、ゼロワン向けの選手でありますよね、熱いので。で、次が、はじめです。はじめはですね、今のキャラクターっていうのが、お客さん前、最後の試合、3月25日の新木場、2020年、3月25日の新木場でやってから、ずっと一応あのキャラでやってはいるんですが、マーベラス上がったり、これがプロレス上がったり、バモスター上がったりしてますが、ま、これまでね、ちょっと、本職と同じで、定期参戦の場所をちょっと見失ってる感はあります、はい、見失ってますね、ないっすね、はい、まあ怪奇派レスラーなんで、まあ試合の実力っていうよりはその面白さになってくると思います、ね、見たことないですけど、こうなんかペイドワン的な感じ、売れてほしいですね、初めはね。一応グッズもやってますから、 T シャツね、自分でデザインして売ってますから、そちらもぜひご購入ください。僕は買ってないですけどね。で、次がアレハンドロですね、こちらもこれがプロレス、それからバモスター、マーベラス、あとは全日ですね、全日のオープニングマッチエラリアク担当で出てたりしてます。まあ、この前の後楽園ではね、フランシスコ・アキラから勝ちましたけれども、まあ、そうなんです。前半戦を投げてる感じです。まあ、一応、いろんなところに出てはいるので、あとは九州プロレスにも上がったりしてるので、まあまあまあまあ、まあ、って感じですね。はい、ちっちゃいですから、ちょっとね、メジャーなとこ、ジュニア王座とかにちょっと絡みづらいのかなと。ペガソイルミナです、こちらは中の人がですね、マスメラギソーマというか本名渡辺ソーマが、まあ、グレートに入団しまして、グレートで今、修行を積んでいる状況です、グレートの旗揚げ戦ボリュームバージョン0ボリューム0では、剣王とのシングルとかもありましたけれども、確実にこうレベルアップをしている感じですね。こちらも覚醒するでしょう。場面はありますかね。で、次です。本田美雪です。こちらはですね、全日本プロレスに、まさか大森さんに、入団時期として、大森さんがこうテスト見て、本田美雪がテストに合格と。それで、全日本プロレスの所属になりまして、試合の7番勝負やったりとか、いろんなところに。ついて、やられ役で入ったりとか、このプロレスも出ましたから、まあちょっとこう結構団体から期待はされてるのかなと思います。いずれね、本田竜介がチャンピオンカーニバルとか出る日が来るんですかね。楽しみにしたいと思います。で、次が藤村海です。こちらは一応ノアに上がってますね。稲葉に上がってます。ノアのね、日本武道館大会に出ましたし、結構まあ頑張ってると思います。若いのでね、緊張強い。はい、期待したいです。で、見せるきっかけです。で、次が三木拓郎です。で、こちらは 2AW に入団して頑張っております。バモサでもいますから、ぜひお越しください。こんな感じですかね。あと、神林大輔レフェリーは、全日本プロレスのレフェリーとして入りまして、他にもね、もちろんバーモスターやったりとか、
バスプロレスリングバサラやったりとか、まあ、いろんなところでレフェリーやってます。
それから桜玉のミリンガーナは、バモンスターやってますし、最近直前で決まってジャスタップのね、ジャストタップアウトのレーリングアナもやってましたし、あと剣道小林のバコバコテレビっていうのね、MC やったんですけども、そちらの番組から卒業ということになって終わっちゃいましたね。そこですかね。はい、ということで、まあほとんどの選手がまあ再就職先というかとこが見当たっているという感じで、ただちょっとね、やはり、まあそういう人もいれば、できてない人もいるというのは現状でしょう。という中でもやっぱ、まあ言ってもね、トンショと、まあ、はじめ、それからまあ、河野稲葉とかなんで、まあ、そこまで多くないので、まあね、本当にこうやってブレイクしてくれることは、レスラーってすごかったなっていう意味になりますから、まあ、本当に、ね、どこで行っても、活躍してほしいです。はい、そんな感じですかね。ユナイテッドエンパイアの X は、まあ、それもちょっと言っておきますか、ここで、はい、流れで言っておきましょう。まあ、なんか今日は2本立てですね。レスラーのことと、X 本格予想ことで、ね、まあ、もちろん希望は河野正幸か稲葉大輝です。でも、まあ、河野のあるわけないし、稲葉も 1% もないと思うんですよ。ということはですよ、ということはすごい当てに行きますけど、吉沢の本命はヘナアレですよ。ヘナアレでしょだと思います。はい、ヘナアレ、理由はいろいろありますけど、海のって意見もすごい分かります。分かりますが、海のはレフェリーの息子ですから、やっぱ瀬戸派で売り出していけないと思うんですよね、個人的に。こうね、オーカーンとか、ウェイトゥーザグランドマスター、ウェイトゥーとか、ちょっとね、キャラに、最近ね、帰国した人は行っちゃってるんで、こう瀬戸派を作れたと思うんですよ、新日も。ってことで、まあ、海野はちゃんと普通に帰ってくるのかなと。まあ、第二の棚橋とかね、じゃないですけど。じゃなってくると、もうね、少なくなってきますから、まあ、ね、ちまたですと、入江重弘とか、こちらもね、ないと思うんですけれども、あったら面白いですよね。それから、急に欠場した竹下幸之介とか、成田蓮とか。まあ、カール・フレドリックスとかもあります。カール・フレドリックスっていうのも、そのニュージャパンカップ US 出てないかなみたいなのがありますが、ないでしょう。カール・フレドリックスだとちょっとその、どこまでシンディションを覚えてるかなってとこですよね。会場で、X は、誰だみたいな感じで、ね、時に、ちょっと体で弱いのかなと思いますし、マイキー・ニコルスって声がね、異常に少なかったですけど、マイキーもね、ちょっとみんな存在忘れてますもんね。はい。それから、マーティースカルとかもありますし、イオ選手とか、イオとかね、ジョン・モックとか、まあ、リオ・ラッシュとか、エルガンとかいろいろありますけど、まあそのなんていうんですか、帰国入国の条件的に多分ジョンモック無理だし、ジョンモック無理だし
配信系はちょっと最近上がってなくて厳しいのかなって気もするんで、マーティー、エルガンとかは、マーティー、エルガン、ロビーはちょっと厳しいのかなとか、だからないけどね。だってこれでやはり自然と変なありになってくるのかなと思いますよね。りょうくんがそこで出てきて、で、セミがなくなるっていうのも、まあ、ある意味本当にね、これ前も言いましたけど、大穴なんで。だってみんなもよくは、X をやってもらってるけどさ、試合。でも、その試合がなくなるかもよっていうことですよね。
今のね、炎上射精としてる人にしなら、しなくはないと思いますし、そうやったら、それはただ盛り上がるとは思います。ジュニアと組みたかったのにっていう炎上はありそうですけどね。まあヘナーリでしょ。ヘナーリかヨウかなというふうに思います。もしくは両方か。もう若いっていうふうに分かんないですよね。ヘナーリかな。まあ、イナバも一応若いですけどね。それから、まあ、そうですね、鈴木秀樹っていう声もありました。それは見たい。普通に入江とかに鈴木秀樹は見たいんですけど、まあ、厳しいですよね、うん、ただ本当に鈴木秀樹が見れたらいいなというふうに思います。鈴木秀樹来たらおーですよね。そしたら本当に行けばよかったなってなります。でもやっぱね、この両国僕は捨てちゃってるんで、両国そしてリレージャパン行くので、やはりあれですよね、あんまりいい選手来られちゃうと行けばよかったってなっちゃうんで、クソクソグランプリになっちゃうんで、まあ、ちょっとヘナーレって普通のとこでね、新日はあるかと思わせたら何もないっていうサプライズやるのが得意ですから、まあ、ヘナーレでしょ、うん、ですがファンがね、こんだけ勝手に考えてる時点でもう、新日の勝ちですよね。でも、本当に予想する時間楽しいし、エルガンとか、ないと思いますけども、エルガン、それから、マッティスカル、カル・フレデルックス、河野正幸、山大輝、柴田勝頼、なんかは、本当に見てて面白いし、考えるのは自由ですから。まあ、4.4 両国楽しみに見たいと思います。でも予想はヘナーレです。ヘナーレだったらね、かみってますけどないでしょう。うん、みんなが見たいですね。はい、そんな感じですかね。はい、いろんな予想がありますが、まあまあまあ楽しみたいと思いますということで終わっていきましょう。33分いっちゃった。はい、どうぞ方々の質問ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想ご質問なんかを募集しております。それらは Twitter ヨシスワアットマークドイちゃんか出場歓喜の質問箱の概要欄かなとかどこにあります、プロフィールにあります、質問箱にお願いいたします。まあリプでも DM でも、何でも大丈夫です。またハッシュタグヨシスワラジオでのつぶやきもじゃんじゃん募集してましたので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。ということでやっていきましょう。第62回は、あ、なんか言い忘れたことがあったような。まあ、そっか、あ、そうですね。チャンカーの、前線プレビューはしましたけど、優秀さはちょっとできませんね。はい。なぜなら、土井が気になっちゃうから。はい。来たいんですけど、ちょっとやっぱそうですね。土井が全勝優勝しちゃうんで、厳しいかなというふうに感じで、読みたいと思います。それから、今日4月1日からですね、全日本プロレスに入るので、 見るべきおすすめの試合があったらぜひ教えてください。はい、それもね、吉沢ラジオとかハッシュタグ吉沢ラジオでとか、リプとかお願いします。ということで終わっていきましょう。第62回は35分17秒で試合終了です。ありがとうございました。